はい、始まりました。映画よ話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、年末年始、はい、いかがお過ごしでしたか？
あ、実はこれあれですよね、あの、年末一発目の収録でしたっけ？
あ、そうやね、年始？
そう、年始年始、
うん、年始一発目の収録なんですよ。
実はそうなんですよね、
今回。はい、
そう、あの年末年始ね、
はい、
あの、まあ、忙しくて仕事が、
うんうん、
あのなかなか映画館も行けなかったもんで、
はい、
あの家でずっと刑事コロンボを1話から最終話まで見るっていう、う
ん、やばない、その年末年始映画館行かへんって言ってるけどさ、うん、相当な時間それに費やしてるわけやね。
そうよね。なんかほら、あのお正月とかさ、こう街中人いっぱいいるわけ、うん、
あ、それが嫌。
そう、それが嫌っていうのと、
まあね、みんな平安神宮行ったりするもんね。
そうそうそう、なんかあの初詣の人たちと会うのも嫌やし、はいはい、
そうやんね。
で、仕事終わったらなんか結構9時とかさ、そういう、うん、まあ、もっと遅かったりもするんやけど、
うん、
あのなかなか映画館行く時間ないから、もう
映画館空いてる時間に仕事が終わらへんと
そうそうそう、残念ながら
年末年始忙しいんやね、川端同期さん。
そう、仕事が、
お仕事が。コロンボ何話あるの？
コロンボ全69話
あってさ、やばない、何年やってたん？コロンボって
大体35年ぐらいやってはったんやけど。
マジか。
そう、
お
やで、なんかこう、うん、1話が1968年に作られたんやけど、
はいはい、
最終話が作られたのが2003年でさ、
もうだって50年前とか、ね、
そうそうそう
ね、うんうんうん、
だからなんかこう1話からずっと見ていくと、
うん、
結構なんか面白くて、
はいはい、
例えばやけど、あのスティーブン・スピルバーグが、
うん、
あの23、4歳ぐらいの時に作ったやつがボロンボンのなんか第3話かなんかにあったりとか。
そんな若い時に。
そうそうそう、他にもあの俳優のショーン・ペンって言
う
はる
やん、うんうん、
あの人のお父さんが監督してるとか。
へー、いろんな人が。
そうそう、まあ、他にもそのピーター・フォークってさ、ジョン・カサベテスって監督、うんうん、の映画によく出てた俳優さんやけど、うん、はいはい、コロンボ役の人ね、
うん、
あのそのジョン・カサベテスが普通やったらそのテレビなんやけど、テレビとかに出てこへんような俳優さんやのに、うん、ピーター・フォークやからっていうので、そのコロンボの犯人役で出てきたりとか、
カメオ出演して、
そうそう、とか、そのカサベテス組のベン・ギャザラが、
うん、
あの監督してるとかさ、結構面白いんよね。
へこんなとこにこんな人がみたいな。
そうそうそうそう、あのなんかね、うん、やっぱ35年も続いてるとさ、
うん、
その時代の進み具合っていうのがよく分かって、
はいはい、まあ、そうやね、いろんなもんが発展してるよね。
そうそう、あの、
うん、
基本コロンボってその犯人が当時 の, その先端技術を使ってなんとかこう完全犯罪を企てようとするんやけど、そのコロンボがそれを暴くみたいなさ、
うんうんうん、
話でさ、
うんうん、
その最初の方とか見ると、
うん、
もうあのビデオテープとかがもう最先端の技術で、
はいはい、
もうそれを使ってこう犯人がなんやかんややろうとするのは
どうやってそれで犯罪するわけって思うけど、まあまあまあまあ
まあまあ、
うん、
で、
うん、
あの最近の方とかになるとやっぱりこうインターネットとかが出てきてさ、
あ、なるほどね、
そうパソコンでなんかその、うん、パソコンの時間をいじくってみたいな、
はいはいはい、
トリックでね、
2000年代初頭まで。
そうそうそう、
へー、全部見れたん？もう
まだ最後のなんか2話分ぐらいまだ見れてないん
やけど、もうすぐ。
そうそうそう、
60何話見たってことや
ね。
そうね。すごいな、すごい年末年始、
うん、
コロンボづいてたね。
そう、コロンボづいてる。
私は年末年始はあの今日ご紹介する映画の大枠となる、
うんうん、
あのイベントのね、特集上映のチラシとかパンフレットをずっと作ってましたね。
吉田さん、そんな仕事もするんですか？
そう、今そう、劇場がないからいろいろ広報とか手伝ったり、チラシ作ったりするの手伝ったりもしてて、あの次世代映画ショーケースっていうタイトルで、あの関西で2月からまあイベント、まあ特集上映かなをやるんですけれど、まあ本当はね、南会館も劇場として上映館として参加できたらよかったんですけど、まあ今回はないので、まあちょっと宣伝をやってます。
なるほど、広報担当南会館みたいな感じ、ね、はい、
そうそうそう、そんな感じで、あのもうチラシがこの間つい先日出来上がったので、うん、各劇場でちらほらも見ていただけるかなと思うんですけど、
ほうほう、
関西じゃないな、次世代映画ショーケースっていうのはですね、
はい、
今年は京都は出町座、
はい、
で神戸は元町映画館、
うんうん、
で大阪はシネヌーボーの、まあ、3館の劇場であの特集上映される、まあものなんですけれど、
はい、
まあ、立ち上げたきっかけっていうのが、まあ、去年とか一昨年か、もう一昨年の秋とかぐらいに、うんうん、 まあ、劇場の支配人同士で集まって、まあ、毎回集まると愚痴が止まらないわけなんですよ。もう作品が多くてとか、なんやろな、もう本当毎日ねすごい量のサンプル DVD というか、資料がねすごい届いたりもするんですけど、まあ、その中からまあやりたい作品とか、まあ、探したりもするんですけれどね、はいはいはいはい、もうそれがもう全部見れへんみたいなんとか、
うんうん、
でもその見れへん中にやっぱり原石みたいなのはいっぱいあって、
はいはいはい、
なんかその支配人、まあ、番組を組む人間としてはちゃんとそういうのを選定選んでいかんといかんよねって言って、
ね、
日々に忙殺されるんじゃなくて、うん、でなんかこうやっぱりインディペンデントこの作品すごいいいと思って上映してもそれがお客さんに届きにくいとか、うんうん、まあ、そういうその負の連鎖をなんとか断ち切れへんかと。そうで、まあ、じゃあ自分たちでその次世代映画ショーケースっていう、まあ、まあレーベルのようなものを立ち上げて、
うんうん、
まあ、劇場支配人が推している、まあ、インディペンデント映画なんですよっていうことを、まあ、言ってあげたら、まあ、数ある膨大な作品の中からでも、うんうん、まあ、キラッと光るものにたどり着いてもらえるんじゃないかなっていうので、まあ、一昨年の秋ぐらいに、まあ、そういうことを関西の劇場同士でやれたらいいよねっていうので始まって、ようやくちょっと今年、まあ、身を結んだ。
あ、じゃあ今年からの企画。
そうなんですよ。立ち上げたのはね、まあまあ皆さんの前で立ち上げたのは去年の2月ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、そっからまあいろいろみんな忙しかったりもしてい
やでも偉いね。
そうで、まあ、2018年に公開した、まあ、基本的にはね、はい、基本的には2018年に公開した作品の中からこれみんな見逃してるんじゃないのっていうようなものを、うん、上映館の劇場の支配人たちがセレクトして、
はい、
まあ、2019年2月9日シネヌーボーを皮切りに、まあ、3館回っていくツアーみたいな感じですね。
なるほど、
はい、である特集上映の中の今日は1本についてお話できたらなと思うんですけれどね、はい、今絶賛これの販売用のパンフレットを作成中です。
おチラシの次は、まあ、
そうパンフレットは作ったことがないので結構ねしっちゃかめっちゃかやってますけれども、で、まあ、今回のその次世代映画ショーケースの中では、
うんうん、
なんやろな、まあ、例えば出待ち座ではやるけどヌーボーではやらへんとか、
はいはいはい、
なんかそういう作品もいっぱいあるわけで、うん、まあ、この3巻で決めたっていうよりかはこの3巻の支配人が決めてるんで、まあ、やったりやらへんかったりするような作品を織り交ぜつつ全部で14本かな、うん、の作品を取り扱います、まあ、その中には出待ち座でしかやらへん作品っていうのも結構あったりもするので、まあ、京都の方はぜひチェックしていただけたらと思うんですけど、
あれ、ね、ちょっとした映画祭みたいな感じ
で、ね、そう本当にそういう感じで、うんうん、やってるので、で元町でしかやらへん作品とかもあるんでね、まあ、関西横断してもらえたらとは思うんですけど、
いいね。
はい、で今日はねそのうちの一本私たちの家っていう作品についてご紹介できたらなと、
はい、
はい、思ってます。でこれは2017年に撮られた映画なんですけど、まあ、もちろんインディペンデント映画というよりかは、まあ、東京芸大の、大学院か、東京芸大の大学院の修了作品が、はい、まあ、劇場公開になったっていうようなものでね、まあ、元々は卒業制作にあたるものですよね。
なんかそういう卒業制作が劇場公開するって結構珍しいことじゃないですか、うん、もちろんその東京の方とかやったらあれやけど、こっちまで来るのって結構珍しいんじゃないかなと思うんやけど、
ね、まあ、関西圏は割と、まあ、ここ何年ぐらいかな、まあ、ここ最近はやっぱりまあそういった作品がその卒業生からオファーを受けてまあやるっていうこともあったりもしてたんですけど、なんやろな、ここまで本当にみんながこうぜひ見てほしいっていう作品っていうのもまあ久々かなとは思っていて、まあ、PFF2017 年のグランプリを取ったりとか、
そうだね、
うん、割とまあ世界の映画祭とかにもこれを持っていったりしてて、
うんうん、
今もうこれからどんどん来るんじゃないかっていうような女性監督がね、
はい、
この作品を撮ってて、清原由衣さんっていうんですけど、92年生まれなんで26歳ぐらいなんかな、
いいね、若いね、
うん、
すごいね、
若い、うん、女の子ですよね。まあどんな作品かと言いますと、
はい、
まあ、これはそうですね、事前にある程度、まあ、知識というか、まあ、予備知識がないと、おお、なんやこれって思うかもしれない映画
そう、自分は結構、うん、何の知識もなく、
うん、
見るのが好きやから見始めたんやけど、
うん、
何の知識もなくね、
うん、
ちょっとびっくりしましたこれ
そうなんですよね、なんかこう起承転結がしっかりしてるものが好きな人からすると、うんうん、ちょっとこうなんていうかな、おっ ていう終わり方をするというか、
そうやね、結局戸惑うやろね、うん、多分ね、
結局どういうことみたいな、うん、ですね、この作品は、まあ、主役が2人いるって言ったらいいんかな、まあ、2組の登場人物が登場するわけなんですよ、はい、ね、で1組がお母さんと2人で暮らしてる14歳の女の子セリちゃんっていうのがまあ主人公なんですよね、
はい、
で、まあ、中学生普通に、うんうんうん、なんていうかなんてことないシングルマザーの家庭ですよ ね。でもう一組が、まあ、こっちは結構独特というか急に記憶をなくしてしまった女の人、船乗ってたら急にちょっと記憶喪失になってしまった女の人サナさんっていう女性がいるんですけど、まあ、その人が、まあ、船の上で偶然、まあ、トーコっていう女の人と、まあ、出会いまして、うんうん、まあ、記憶がなくて行くところなんやったらうち来るみたいな感じで、まあ、家にかくまってもらうみたいな話なんですけれど、うんうん、なんかこう一見何のつながりもなさそうに見えるこの二組なんですが、住んでる家が実は一緒なんですよ。で聞くとシェアしてるのみたいに思うかもしれないんですけど、うん、そうじゃなくて世界線が違うんですよ ね。同じ家に暮らす人たちの別々の世界線が見えるっていうような作品で、それが例えば過去と未来を描いてるとか、うんうん、少女の大人になった姿を描いてるとか、なんかそういうことじゃないんですよ。全く違うんですよ。
もう異次元みたいな感
じ、ね、異次元なんですね。同じ時代に生きてる裏と表みたいな感じで、うんうん、まあ、パラレルワールドっていうか、
そうね、パラレルワールドが一番わかりやすいかもね、
うん、まあ、そういうような話なんですけれど、まあ、この二人がまあ出会うとかそういうことじゃないんですよ、
うんうん、
まあ、ただその生活の中でお互いの気配をなんとなく感じているみたいな話ですよね、
うんうんうん、ものすごくその説明しにくい映画というか
さ、うんうん、そうなんですよ。
ものすごくその映画的やし文学的な、うん、構成なんやけど、
うんうん
う
ん、
こう口で説明しづらいというか、
そうそうそう、なかなかなんやろな、ネタバレしてもなとも思うし ね、難しいんですけど、まあ、監督自身はフーガが好きらしくて、クラシック音楽のね、うんうん、まあ、同じような旋律がかばーってこう重なっていく中で一つの曲、うんうんうん、まあ、世界観が出来上がってくるみたいな、なんかそういうフーガみたいな映画を作りたいっていうところから、まあ、この、まあ、着想を得たみたいなんですけれども、
はいはいはい、
あと、まあ、家がものすごい独特じゃない、ここのセットというか、
ね、うん、これ見て一番最初に思ったのは、うん、あ、小津安二郎やっていう、
もう本当にそういう感じやんね、うん、彼女がなんか意識してたかどうかは分からんけど、まあ、きっと意識してるんだとは思う。
意識してるでしょ、あのカメラの位置とかは、
う
ん、
そうやと思う、うん、まあ、本当にこの、まあ、スクリーンっていうフレームの中にいっぱいフレームが出てくるみたいなね、うん、まあ、家の障子とか、まあ、なんていうのかな、ね、ドアとか、なんていうの、うん、鏡とかね、いろんなものが出てくるんですけど、あと、まあ、大学が東京芸大ということもあって、はいはい、黒沢清監督とかね、諏訪監督とかに教えてもらったみたいな、
やっぱその両監督の影響もちょっと感じるよね。いや、
かなり感じますよね、うん、なんかね、冒頭は可愛らしい女の子がキャッキャキャッキャ言ってるパーティーみたいなシーンから始まるんですよ、
はいはいはい、
でそっからその主人公のその14歳の女の子セリちゃんが投稿していくみたいな、で海辺に行くみたいな、うんうん、なんかこう花とアリスっぽいような感じを受けたんですけど、
うんうん、
あ、違うぞみたいな、なんかこう
あれね、うん、いや自分もなんかやっぱ同じ感想で、
うん、
最初はなんか、あ、そういうよくある青春映画かなとか思ってたら、
うんうん、
そのもう一組の女の子たちが出てきた時に、
うん、
あ、これはちょっとちゃんと背筋をピンとしなあかんぞみたいなさ
なんで普通の青春映画もまたいいやんない
、 いいんやけどさ、
うんうんうん、そのこれちょっと違うぞってなるよね、
なんかその、うん、あ、これは気楽に見てちゃダメなやつやなみたいな
さ、うん、そうそうそうそう、まあ、でもそのね、まあ、女性が撮ってるからっていうのを言われるのは嫌やっていう風に、まあ監督はインタビューで答えてるんですけど、うん、やっぱりそのみずみずしい若い女性ならではの感性みたいなのがやっぱり随所にあって、はいはいはい、セット一つ衣装一つ撮っても、うん、やっぱりその女の子なんよね、可愛らしいというか、
あ、うん、なるほどね、
そうそう、セリちゃんのいる世界は赤いイメージで多分統一されてて、うんうん、でサナさんの世界はブルーなんだと思うんですけど、
はいはいはい、
その美術のセット一つとってもすごい凝ってるというかね、
うんうん、
作り込みがすごいですよね、世界の、
そう、なんか自分はその女の子的というかやっぱ女性的かなと思ったのは、うんうん、なんていうかな、その言ってみたらメインキャラクター4人全員がまあ女の人なわけで、
そうやね、うん、
言ってみたらその主人 僕たちが住んでる家っていうのが、うん、もう完全にその女の人の領域で、
はいはい、
やっぱそこにこう男の人が入ってくるとそのキャラクターのメインはそれをこう異物として排除しようとするっていうさ、
なんかそういう時になんかお互いのそのなんていうのか不快感じゃないけれども、うん、なんか不安な気持ちとかがお互いの世界にこうなんていうのかな行ってるような気がするというか、
あ、それはねあるよね、
うんうん、なんかこう普通に暮らしてて姿は見えへんねんけどなんか気配がするぞみたいなね、うん、あのシーンが結構あるんですよ。向こうの世界の声が聞こえたりとかその足音が聞こえたりとかっていう、はいはいはい、なんか私すごいあのシーンゾッとするなって思うねんけど、うん、まあセリちゃんの方があの誰かいる気がするって思って自分家の2階の障子の、はいはいはい、なんで障子にいきなりブッて穴開けて指で、うん、でその穴を覗き込んで誰もいいひんわっていうシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
で片やもう一方の世界では、まあ、あの同居人とキャッキャッキャッキャッ喋ってたら、うん、ふと気づいたら障子に穴開いてて、え、誰これ穴開けたのみたいなシーンがあるんですけど、
あるあるある、
でそっちの世界のサナさんもその穴を覗き込むみたいなシーンがあって、もうギョッとしひん、なんか
あれってさ、うん、完全にその映画的な作りっていうかさ、
うんうん、
もう言うまでもなくその障子の穴ってそう、うん、このスクリーンの向こう側から覗き込まれてるような感覚というかさ、あんまりいい気分じゃないけど、
いい、うん、
こうやっぱりその感覚ってやっぱ文章では表現できない感覚でさ、う
ん、さあね、あんななんか何が見えるか分からへん穴を覗き込む、うん、その本当にあのシーンはゾッとしたというか、まあ結構多くの人がホラーチックだなって感じるとは思うんですけど、この映画を、うん、
いやだってこの映画、うん、そのやっぱパラレルワールドをつないでるのが気配だけっていうさ、
うん、
その気配っていうのがもう完全に J ホラーというか日本の怪談の世界やん、
う
ん、
そうそう、ただその
どっちもお化けじゃないんやけどさ、
監督自身はホラーを撮ろうと思って撮ってないっていう、う
ん、いやもうそれ才能やと思います、
才能やと思うでもなんかそのまあ怖い映画それやったら見たくないみたいなことではなくて、
怖いわけじゃない、
うん、怖いわけじゃない、ね、やっぱりその日々生きてて何やろな、何かの気配を感じる時っていうのはやっぱりあるし、うんうん、なんかこう平行世界っていうものを、うんうん、なんていうのかな、考えてしまう瞬間みたいなのもあるじゃないですか、まあ、それこそその他人の生活ってもう完全に自分にとってはもう全くわからない世界なわけなんで、なんかそういうなんていうのかな、なんかね、可愛らしいものが好きな女の人とかにもぜひ見に来てもらえたらなと思いますけど ね、
なんか自分は完全にその、うん、あ、大津安二郎初で、
うん、
その黒沢清監督経由で、うんうんうん、ちゃんとアピチャポンとか、うん、いろんな監督を勉強してるなこの人みたいな、
それは ね、 すごく感じる。なんかそういったところはもう本当に映画がすごく好きみたいな人とかは、うん、あのこれから来る監督の一人としてね、あのこの一歩見逃さないでほしいなと。
やっぱ卒業制作でしょこれ、
うん、
もうその時点でこんだけ作家性発揮できてたらもうやっぱ映画好きとしては応援するしかないというかさ、
いや本当にそうなんですよまあ今回この次世代映画ショーケースに名前をつなげる監督っていうのは、
うん、
まあ、基本的にはまあ30代の監督なわけなんですよね、
はいはい、
まあ、私たちと同世代というか、うん、まあ、これから映画界をまあ背負っていく人たちなので、うん、まあ、この監督の作品を今のうちにぜひ見ておいてほしいなと。
え、うん、なんかあのデビュー作を映画館で見れたんやでって なんか自慢もできるけど、うん、あのそういうわけじゃなくて、こう、うん、なんていうのかな、
うん、
こういう作家性を持った人をさ、
うんうんうんうん、
ちゃんとこう見て応援したいなっていう、ね、
そう、な劇場側もやっぱりそういう監督を応援していきたいなと思うので、うん、まあ、かなりねチャレンジングなことだとは思うんですけれども、
うんうん、
はい、あの次世代映画ショーケースで、まあ、情報等出てきますのでね、
はい、
ぜひ、まあ、シネヌーボー元町映画館出町座でとりあえずシネヌーボーから、始まります。2月9日からですね、
はい、
あの情報をチェックしてみてもらえたらなと。京都は出町座で2月23日から始まりますのでね、あの上映期間中トークショーとかもありますので、ぜひ出町座のホームページをご覧ください、
うん、ちょっと先なんですね。
はい、ちょっと先です。だから次回もちょっと次世代のラインナップの一本ご紹介できたらなと思いますので、はい、また聞いてください。じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。